ビボのおそろ話を聞きいただきありがとうございます。番組主のビボと申します。この番組では私自身の実体験や家族、友達などから直接聞いた心霊話、人に関する怖い話、不思議な話、スピリチュアルな話など、怖くて不思議で変でおかしい理屈や理論では片付かないような話をビボがゆっくり語っていきます。はい、ということでシャブさん、じゃあよろしくお願いします。ですね、前回ちょっと重い話と映画の話で苦し紛れにこう濁して終わった逆か、濁さないようにして終わりたかったんだけど、まあ基本的に前半の話がちょっときしょかったと思うんですいません。ただね、生きてるとそういうこともあるよねっていうことで、知り合いの先輩なんかもつい最近食らったって言ってて、ガチのやつ結構めんどくさ、まあでも言ってた、先輩が言ってたのは、久しぶりに連絡が来た、そこまで仲良くもない子からご飯食べようっていう誘いは、まあネットワークビジネスに誘われるか、新興宗教に誘われるかどっちかだって言ってて、めっちゃおもろいなって思ったんですけども、なんかまあそういうのがありますよね。で、早速ですが、今回はですね、何度かこう喋らせてもらってた、私の義理のお母さん、夫の母親なんですけども、義理のお母さんが亡くなる前にすごい虫の知らせが、とんでもない虫の知らせが起こったっていう話をさせてもらったんですけど、ちょっとその話について話したいなと思いまして、皆さん、虫の知らせってこう亡くなった時1回ぐらいじゃないですか。まあ別な人に怒ったりとかっていうのもあると思うんですけど、例えば、親戚のおばちゃんとうちの例えばお母さんがとか、朝方そのじいちゃんばあちゃんが亡くなった時に朝方こういうのがあったとかね、死ぬ直前にこういうのがあったとか、知らせに来たとか、あと悪いことが起こる直前に教えに来てくれたというか、回避しに来てくれたりとか、その亡くなった人とかご先祖様とかね、なんかそういう、ことあると思うんですけど、この義理お母さんに関しては亡くなる直前にもう 5,6 連発ぐらいするのがあって、でまあなんでこんなに頻発したのかなっていう話になるんですけども、義理のお母さんは2024年の、12月28日に、夜中に自宅で倒れてて、で緊急搬送された病院で翌29日の夜に亡くなったんですね。まあざっくりと脳梗塞だったんですけど、でこの12月28日、まあ暮れですよね。めちゃくちゃもう、年末の本当忙しいなんですけど、まあ家業もお仕事もねちょっと落ち着くし、そんなにバタバタしてない、もう仕事納めも終わった日後ぐらいだったんで、そんなバタバタしてなかったんですよね。で私はというと、その12月28日は私の好きな、怪談の、芸人さんの怪談イベントに参加するために、私の仲いいその怪談とか好きな後輩と東京にいたんですよ。で東京の会場で、その怪談を見て、怪談ライブを見てたんですけど、場所が、席ですかね、私とその女の子の後輩2人でいたんだけど、まあ、本当の最前列の一番下手側の端の席に座ってて、で私の隣はもうその会場の壁みたいな感じだったんですよね。でそしたらその開演して20分か30分ぐらい経ったぐらいに、突然その左腕がぐーっと痛くなったんですよ。なんかしびれじゃないけど、でも変なこう、姿勢してたわけじゃないし、なんでしびれんのかなみたいな感じだったわけですよ。でなんかちょっとその痛みに違和感が あるな、なんかしびれるっていうか、なんか痛いなって思ってて、まあ、痛みの理由とか分かんないし、なんか左手だっけ、左腕 だけ変だなと思ってて、肘からその手にかけての間ぐらいのあたり、なんか嫌だなって思って、私覚えてるのが時計取ってなんかこうちょっと揉むような感じでねやってたんですよ。でそしてそんなことがまずあって、これちょっと難しいんですけど、最初に起こったことだけその何個も何個もって喋っちゃいますね。でその起こったことってこういうことじゃないみたいなのはちょっと後から喋ろうと思います。でまずそういうのがあったんですよね。左腕が痛かったんですよ。でまあと思って、で公演終わったぐらいにはもう収まってて、でその後輩ちゃんと、会場を出てご飯食べよっかみたいな感じだったんですよね。でその次2つ目、一緒に来てた後輩ちゃんが気づいたことなんだけど、その私と隣同士で座ってんですよね。私が左側に座ってて、後輩ちゃんがその私の右側に座ってたんですよ。で私の左は壁だったんだけど、その後輩ちゃんがそのライブ終わった後に、え、ビボさんちょっとあの私の右後ろっていうか、なんか肩幅のがっちりした感じの男の人っぽい黒い影立ってたんですけど気づきました？みたいな言われて、で私は何にも全くね、全く本当に見えも感じも知ってなくて、そのライブの話に結構集中して聞いてたんですよ。でそのライブで喋ってた方の話の中で、たまたまその28日にそのちょっと亡くなった方がいたみたいな話をしてたから、もしかしたらその亡くなった方がなんかこうの話をしてたから、こう私たちじゃないけどその会場に来てたんじゃないかみたいな感じで、私はこう濁したっていうか、じゃないのみたいな感じの話をして、あそうかもしれないですねみたいな。で2人でキャッキャッキャッキャして、うわなんか不思議なことってやっぱ起こるねなんて言いながら、私は見てないけどその子が感じたんですよね。でこれが2つ目で、次3つ目で、これは本当同じぐらいの時間帯に今度は夫に起こったことなんですよ。私の夫に起こったこと。で28日の、夜の8時頃、突然夫のお父さん、だけどもお父さんずっと前亡くなってて、その夫のお父さんの妹さん、つまりおばさんから突然連絡が来た。もうこんな連絡普通はない。で お父さんも5年前くらいにもう亡くなってるんで、で全く付き合いがないんですよ。その後も連絡取るような感じでもないし、何かこう、お父さんのその命日に来るとかもないし、ただなんか時々挨拶に来るみたいなのはちょっと聞いてたんだけど、それはお母さんからね。でそのおばさんってのがその28日の夜に、電話を突然よこして、今すぐその丸々くん、旦那さん、うちの旦那の夫の名前なんですけど、丸々くんに会いたいと、早く来てくれと、で丸々くんが来ないと絶対後悔する、大変なことになるとかっていう風な話をされたんですって。突然電話が来て内容もまあ気持ち悪いじゃないですか。やり取りもしてなかったおばちゃんから絶対来てくれみたいな。でその息子さんたちもいて、その息子さんたちもこう、ナイナイ君本当来てくれないと困るんだよねみたいなのをお母さんに輪をかけて言ってるらしくて、あ何言ってんだこいつらと思うわけですよ。でも夫はその夜予定があったから、ちょっと今夜は無理ですって、別な日にあの伺いますんで待っててくださいみたいな感じで電話切って、その実家が、近いんで、その実家にいるお母さんに、丸々おばさんから突然意味不明な電話来たから、もしその実家にね押しかけてきたりしたら怖いから、あの出なくて、もし訪ねてきても出なくていいし、戸締まりだけちゃんとしててねみたいな言って出かけたんですよ。でその後に、次が4つ目 これも同じ28日の夜10時過ぎぐらいかな。夫の会社の仕事がまだちょっと残ってて、で夫は行かないで、その従業員の、方が行ってくれたんですよね。でちょっと大型ショッピングセンターの、まあ、閉店後に行うちょっとした清掃作業が入ってたんですよ。でその従事して作業に従事していた従業員さんの一人が、まあまあ本当イオンとかね、イメージしてもらったらいいんですけど、そういうところの一角にある、みんなも知ってるビッグネームドーナツ屋さんなんですけど、そこのまあ店舗内ですよねの調理場とかでこう綺麗にする作業があって、その清掃作業中になんか店舗内の調理場にいるのに、その外からすごい騒がしい人たちの声、まあ、お客さんがすごいいるような感じでガヤガヤしてるのが聞こえたんですって。当たり前ですけど閉店後でお客さんいないし、店舗スタッフさんたちももうみんな帰っちゃってる時間帯なんですよ。なんだけど多くの人たちの声がして、え、なんでなんでってなるわけですよね。その、まあ、おばちゃんなんですけど、その方は女性、おばちゃん、女性の方なんですけど、でなんかすごく騒がしくて、その声もなんか怖いし、なんか気持ち悪く感じたから、もう作業スピードめちゃくちゃ早めて、普段よりちょっと早く終わらせて、午前0時頃にその事務所会社に戻ってきたんですよ。でそのうちの夫の会社は、2階が事務所スペースで、1階がそのお母さん、義理のお母さんなんですけど、そのお母さんの居住スペースになってたんですよ。だからまあ従業員さんたちが仕事から戻ってくると寝てたりとかするはずなんだけど、明かりがついてて、そしたらその1階に台所があるんですけど、その台所でお母さんが倒れてるのを発見してくれたわけですよ。ですぐにそこで救急車呼んで、夫もちょうどその用事を終えて会社に戻れたからすぐに呼んで、そのまま一緒にギリギリの母ちゃんと一緒に救急車乗って病院へ向かうことができたわけなんですよね。っていうのが4つ目だって、で5つ目が、義理のお母さんがまあ亡くなって、ご近所さんにもその旨をお知らせすることになるんですけど、向かい家のおばちゃんが弔問に来てくれた時に話してたっていうことで、その内容も不思議で、クリスマスの日だから28日に倒れてるんだけど、4日とか3日前のクリスマスの日に近所のスーパー行ったところ、その義理のお母さんね、そのおばちゃん、誰々ちゃんが、まあ、名前で呼び合ってた、まあ、何々さんが、義母さんが、犬の散歩と買い物を一緒にやるんですけど、犬の散歩がてら買い物しに来てたと。でその時にちょっと何々さんって会ったと。で買い物する時によく会ってたんだけど、その日いつもあの店内には連れていけないかな、ポールとかあるところに犬をリード縛って待たせてるんだって。でいつもはね、そのうちの犬なんだけど、すごい静かに待ってるんだって、そのお母さんの買い物をね。なんだけどそのおばちゃんが言うには、そのクリスマスの日だけなぜかお店に向かってずっと吠えてたんだって。でそのうちの犬、そんなずっと吠えるタイプじゃないのよ。あのなんかお友達の犬ちゃんが近くに来たとか、仲いい犬ちゃんが来た時ちょっと出してみたいな感じでワンワンぐらいなんだけど、そんくらいしか吠えないんですよね。なんかちょっと主張があるとか、ちょっと外で行っておしっこしたいみたいな時とかの感じなんですよ。でなのにずーっと吠えてたんだって。でそのおばちゃんが言うには、いつもその何々ちゃんはおとなしく待ってるのに、その日だけすんごい吠えてて、なんかほんと不思議だったのよねって言ってたんだって。そういうのがあったんですよ。今5つ話したんだけど、で結局その あと、次の日にまあなんとかちょっと持ち直したんだけど、やっぱりダメで、次の日の夜に結局その家族とか親戚とかに見守れながら、天国へ行かれたんですけど、こういうなんか話があったんですね。まああとこの5つだけまずピックアップするんだけど、あと何個かあって、まあまずこの1個目ね、この私の、イベント中に起こった左腕が痛いっていうところからちょっと解説していきますわ。まずこの1個目が、まあ腕が左腕痛かったって言ったじゃないですか。でこれってそのお母さんが搬送された先の病院の先生から夫が言われたことらしいんだけど、まあ、仮にそのお母さんが回復したとしても右脳で脳梗塞を起こしてたんだって。だから麻痺が左半身に残っちゃうって言われたらしいんですよ。え、マジ不思議じゃないですか。で私がずっと左腕痛いって思いながらその見てたのね、ライブ。まあ、それもなんか不思議だし、うわなんかこうなんかリンクしてるわって思って、まあこれ本当後からねなんか思ったことなんだよ全部ね、うん、うわと思ってリンクしてるやんって思って、なんだよみたいな。で次の2つ目のその後輩ちゃんが見たなんかがっちりした感じの男の子人っぽい黒い影っていうのも、そのライブ中に話してた方じゃなくて、これはその亡くなった夫のお父さんだったんじゃないかなって思ったんですよ。でその後輩ちゃんが見たのががっちりしてて、こうなんかこう胸板が厚いような感じのがっちり肩幅がっちりした男の人が立って、黒い影ね立ってたっていうことなんだけど、その義理のお父さん、まあ夫のお父さんは元気だった時のその雰囲気とすごいその感じが一致してるんだよね。でそれもまあ要するにお母さんが倒れちゃうよっていうことを、まあ倒れるっていうかなんかのそのメッセージみたいなのをなんかお父さんがしてたのかな、なんかビボちゃんちょっとそろそろやばいかもみたいな、ちょっと今倒れちゃうかもみたいな、感じなのかなと思ったんですよね。で夜中に倒れたってこれ見込みなんだけど誰も気づいてない、なぜならその12時に作業してた従業員2人が、従業員さん2人が帰った時に気づいたから、そのいつ倒れてるかが分かんないんだよね。それもちょっと悔しいなっていうところだけども、まあこれはしょうがないことなんだけども、だけどそのそういうメッセージがもしかしたらちょっとやばいかも、うちの誰々、まあお父さんからしたら奥さんだからね、お母さんちょっとやばいかもしれんみたいなのを、なんかその後輩ちゃんを通じてなんかメッセージをこう与えてたの、こう送ってたのかなって思ったのね。であとその3つ目の、そのうちの夫にその義理のおばちゃんから、あ義理じゃねえや、その夫のお父さんの妹さん、まあ、おばさんから突然連絡来たって話も、なんと大変だよ今すぐ来てくれ、来てよとかいう話ね。それもなんかまあお父さんがその自分の妹を、生きてる自分の妹を使ってそれこれからお母さんが大変になるってことを伝えがたかったのかなみたいな、話なんですよね。でねこれまた変なんだけど、その後日そのおばちゃんところに一応夫が行ったんだよ、うちの母亡くなりましたよって言ったら、おばちゃんが泣いてそうだったんだねって言ってるだけだったんだって。もうちょっと、ね、寝たきりじゃなくて横になってた感じで具合悪くて、なんだけどさらにその1週間後ぐらいにおばちゃんから夫に電話かかってきて、〇〇さん、これ義理のお母さんの、ね、名前、〇〇さん元気かしらって電話来たらしくて、もうなんか義理のお母さん、うちのお母さんが亡くなってたことを忘れてるみたいな、なんだよこのおばさんと思って。でその後から何にも連絡来てないけどね、1年以上それ以上経ってるけどなんだよこのおばちゃんと思って、変な人と思って、ただまあそんな変なことがあったんですよね。なんか気持ち悪いわけじゃないけど不思議ですよね。 で、この4つ目のショッピングセンターの作業中の話も、これもちょっとでも時間が遅かったりしたら多分、うん、自宅でそのまま亡くなってましたね。うん、何時に倒れたかが分かんないから何とも言えないんだけど、ただね、でもその作業を早く終わらせて帰ってこれって倒れてるお母さんを早めに見つけてくれたっていうのは、うんと、これも何かしらのメッセージだったのかなって思います。で、その気づいた、外が騒がしいなって気づいてくれたあのおばちゃんは、昔からその夫の会社でずっといろんな作業で仕事してくれて働いてる方で、すごいお母さんにも対応すごく良くて、でお母さんも「ないないちゃんないないちゃん」みたいな感じで、接してくれてたんですよ。だからもしかしたらそういうところで何かこう感度が高い人、そのおばちゃんもお姉さんとかも含めて、そのおばちゃん UFO 見たことあるおばちゃんなんだよな。でそのおばちゃんもお姉ちゃんとかも、そのおばちゃんのお姉ちゃんね、もうなんかそういうちょっと感が強い方らしくて、だからもしかしたらそういう感の強い方がキャッチしてくれたのかなと思って、それもなんか、まあ、お母さんがビビビビって出してたのかなと思ったんですよね。本当これは、やっぱ自宅で亡くなった後の顛末が私はこう分かってるから、だから病院に行ってちゃんと処置いろいろ処置してもらって、先生に最後看取ってもらったのは、まあうちらもいたけど、ある意味良かったなって思ったっすね。あんな冷たいところで亡くならなくて良かったなって思って、いや本当良かったっすね。でね、これね、お母さん結構やっぱ軽い脳梗塞とか心臓系のやつやってたから、病院にはちょこちょこ行って薬も飲んでたんだけど、まあこればっかりはどうしようもないっすよね。だからまあこれもそういうメッセージだったのかなって思ったのと、で最後のそのスーパーのね、行ったらおば向かいの家のおばちゃんの話なんだけど、まあ飼い犬とかさ、動物ってさ、その人の死とかさ、そういう危険とかをさ、やっぱなんかうちらみたいな人間たちよりさ、やっぱちょっと早く察知してんのかな、その一緒に入れる時間が減っちゃうとか、なんか分かってんのかな、だからなんでお母さんすぐ帰ってこないのみたいなんで、言ってたのかな。でそのうちの犬もお母さん亡くなった後はもうなんかこう悟ったようにしばらくの間しんみりした顔でいたな。なんかそういうの気づいてたんだろうなと思ったんすよね。なんかそういうのがあってですね、まあうちのそのお母さん、うちのって言っちゃうけど、まあ夫のねお母さんっていうのは、まあ戦前生まれの本当に苦労人で、本当にね、周りにはもうとことん、まあ、自己犠牲を払うような人で、まあ、優しいし穏やかだし、まあ本当に慈悲深いというか、だから周りの人に聞いてもですね、そんな感じなんですよね。誰々ちゃんには助けてもらったからとかって言って、お父さん時は来なかったようなあのご親戚の方が来てくれたり、お葬式来てくれたりとかっていうのあったし、なんかでこの話も別に全部が全部暗い話じゃなくて、なんかお母さんってすごいなみたいな、こんな感じでこう虫の知らせがこう何回も続いたって私は聞いたことなかったんで、しかもその結構ミラクルに、例えば暗い虫の知らせじゃなくて、結構なんかすごい、すごい内容なんですよね。私の中でそう思います。これ一個一個がやばいなっていう感じなんですよ。でそのね、前のあのうちの義理のお兄ちゃんのあの爆発した時の回避の感じも、やっぱお母さんのパワーってあんだろうなって思って、 ね、本当にお葬式の間も本当不思議だよねってみんなで話したんですけど、これを私の地元のお世話になってる神社の宮司さんの奥様に話したら、あーなるほどね、多分ねお母さんね普通の人よりね高いところに登ったんだよねって言われたので、えって思ったけど、でもなんかお母さんならそんな感じするなって、ま、納得できた感じだったんですよね。うん、なんかだからその宮司さんの奥さんに言われた時になんかあーってこうガテンがいくというか、すごく苦労した分人になんか本当優しくて自分にはほぼ厳しかったな。でもお父さんが亡くなった後、お父さんも結構破天荒な人でいろいろお母さんも心労あっただろうけど、まあそれでも息子2人いたからね、あのなんだかんだ言って楽しく生きられてただろうし、上の息子もうちの夫ですけどはあのなんだかんだってやりながらも結局地元に戻ってきてお母さんの近くにいたので、だからなんかこう最後はやっぱ幸せでいてほしいじゃないですか。うん、だからなんていうかこう良かったのかなと思って、だからこう順々にさその後ろの知らせが来てて、そのうちの弟分みたいなやつはこのショッピングセンターの中の清掃の時にいたんですよね。そいつは聞いたのかな、あんまりそいつは聞いてないと聞いてなかったかもしれないけど、でもやっぱ お母さんとより近いところにいてくれたやつだったから、うん、あのその事務所兼自宅あ実家でよく怪奇現象みたいなの聞いて、お母さんと2人でなんか昨日騒がしかったよねとか言ってたりするんだけど、うん、スピリチュアルとか面白くて好きなやつだったりするんだけど、やっぱりみんなに順々と来ましたね。だからなんかやっぱりそういうなんかわかんない、徳の高さってその言葉で言うとすごい簡単だけど、まあわかんない、ちょっとそういう言葉にしちゃうけど、もうなんかそれによってその亡くなった時のあのメッセージ送信みたいなのが違うのかな。だって結構お葬式の時さ、うちにも来たよとかうちにも来たよってあんまり聞かないもんね。うちのお母さん、あの私の方のお母さんも実の母親の方もね、もうあのおばあちゃんが亡くなる時になんかいろいろあったんですよ。だけど葬式とか行っても誰もそんな話してなかった、なんかそういう話になった時にあんまそういう話もなんなかったから、まあなんか来る人限定の人もいれば何人かにメッセージ送れますよっていう人もいるし、まあ、そうやってね、旦那さん亡く先亡くなった旦那さんのあれをちょっと使って、教えてくれたりもしてたのかなって思ったりもするし、まあ本当に不思議なんですよね。まあこれも結構近い人でこんなことあったんだよって話はしてさせてもらってたりしたんだけど、不思議なんですよね。未だに。でもね、なんていうのかな、え、怖いみたいな不思議さじゃなくて、まあ結構納得というか、あるよなっていう感じの不思議さですね。なんかその、別にうちのお母さん、ね、例えば神様が、仏様が、とか、そういう信心深さをこう前面に押し出して、それを周りに強要するとかもないし、本当になんかシンプルに、いやー、なんか優しさの権限みたいな人、穏やかだし、私が変なこと言っても笑ってるし、まあまず嫁姑戦争みたいなの絶対にない人でした。まあ普通にお茶二人で行ったりしてたしな、病院に連れてたりもしてたし、なんかそういうおしゃれだし美人だしね、美人なんすよ、そうお母さんがめちゃくちゃ、だからなんかね誇らしい、まあ夫のお母さんなんだけど誇らしいですよね。昔の若い頃の写真見るとちょっとレベルが違うっすね。あのもう その辺の女の子ともう何個か何個分か頭抜けてるぐらい可愛いっていうか美人ですね。そんなお母さんだったから、なんかまあでも苦労して、本当に苦労して 言ってたのが、うん、男の人と結婚したくなかったみたいな。なんか女の子の友達とルームシェアして、そうなんだよ、東京で、まあ、要するに金の卵とか言われてた時代の年齢なんだけど、もう集団就職で東京に行って、オールウェイズ三丁目の夕日みたいな感じの時代なんだけど、うん、集団就職して、一生懸命病院とかで、病院の調理師さんで働いてたのかな、そういうので長年やってて、もうお父さんがすごい、お母さんと仲悪くて、ちょっとお父さんがもうチャランポランな人間だったから、もう男の人と結婚したくないみたいなのも言ってたんだよね。でもそれでも、そんなチャランポランのお父さんでも、そのお母さんが、まあ、ばあちゃんだよね、夫からすると、そのばあちゃんがそのお母さんに結局結婚しないと、もうその非国民だみたいなこと言われて、やっぱりお母さん長女なんだけど、長女だし、もうギリシャね、お母さんにそんなこと言われて、いやもうしょうがね、帰ってくるかって言って、お父さんと結婚のその見合い持ちかけられて、とりあえず結婚したって言ってたんだよな。でも本当は別にそんなの気にしなければずっと独身でいたかったみたい。ルームシェアとかして、うん、女の人と、そういうなんかお手紙とかも残ってたりしたな、他の女のお仲間の方と。でも結局ね、その子供2人男の子生まれて、それがやっぱり救われたみたいなことは後から言ってたけど、うん、だからね、よかった、それはよかったなと思いながら、結局そのね、夫と、そしてその弟さんとね、あと私が出会って、うん、まあ今の夫と結婚することになったんだけど、まあありがとうって感じですね。お父さんお母さんありがとうって感じで、そこはうん。だけどね、やっぱりなんかその自分の身の丈とか、こういろんなことをこうわきまえて、本当にそのなんていうのかな、チャラチャラしてない感じですね。美人で花もあるわけですよ。でなんかね、言ってたんだよな、その私が住んでた茨城なんだけど、その県のね、昔ほら原子力のほら、水爆実験とかいろいろやってたじゃないですか。アメリカとかロシアとかが競ってやってた時代とかに、日本にそういう影響がないかみたいなのを、こう観測する観測所だかなんだかがあったらしいんですよ、県のね。で、お母さんは高校生を夜間の高校に行って、昼間はそういうとこでバイトしてたんだって。で、その時になんか、なんか新聞の切り抜きかなんか残ってたんだけど、観測上の観測メンバーですみたいなので、やっぱ美人だし可愛いし若いからなのかな、やっぱこう取り上げられてて、うん。で今観測、まあでも一応県の施設だから真面目にちゃんと白衣とかね着て、観測員が現在その放射線量を観測中みたいなのは確か残ってたんですけど、ね、本当に花って言ってもそのカビっていうよりも、このなんて言うんですかね、スズランのような、なんというかこう控えめな、品のある、そういう感じなんですよ、その品をお母さん分けてくださいって思うぐらい、うちは品がないんですけど。はい、なんでそういうね、お母さんだったけど、やっぱりでも苦労して、でも一生懸命仕事して、で自分の実家の妹弟たちがいたか、おじちゃんおばちゃんだけどがいたから、まあお母さんの方にも、ちゃんと仕送りして、やってたみたいなんですよね。はい、ということで、まあちょっと中途半端になってないでしょうか、大丈夫でしょうか、まあそういったね、不思議なことっていうのが身の回りで起こったことがあったんですね。なのでそういうのね、ただね、なんかこれこうなんていうのかな、ちょっとこうほっこりするというか、まあ結果的にはそうなったけども、でもなんかそういうメッセージを、そういうところからも何かこう伝えられる、パワーがあるっていうね。だから今のうち皆さんの 徳を積んどきましょう、あの真面目にしっかりいきましょうっていうことで、また長い時間お聞きいただきましたね、ありがとうございます。シャープ、なんだいこれ34か、はあもう34、シャープ34お聞きいただきありがとうございました。またさらにですね、こういったお話をできればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ではまた次回会いましょう。ありがとうございました。